女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。それでは主の祈りをご一緒に捧げましょう。どうぞお立ちください。主の祈り。天に申します。我らの父よ、願わくば皆をお崇めさせたまえ、御国を期待せたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものだ。聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所はヨハネによる福音書19章28節から30節、新約聖書の208ページです。ヨハネによる福音書19章28節。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ブドウ酒を満たした器が置いてあった。人々はこのブドウ酒をいっぱい含ませた海綿を規則につけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。祈祷いたします。天と地すべてのものを作られ治めておられる全能の父なる神様、恵み深き主をあがめ栄光をたたえて皆を賛美いたします。爽やかな秋晴れの誠実の朝、私たちをそれぞれの家庭から再び教会に呼び集めてくださり、こうして礼拝をお捧げする幸いに感謝いたします。どうか神様からの語りかけを聞くこの場にふさわしいものとして一人一人の心を整えさせてください。そして乾ききったこの身に水が注がれるように、あなたからの御言葉で豊かに満たされますように助け導いてください。私たちは神様の限りない愛と慈しみのもとで生かされているにもかかわらず、自分本位の思いによって神様を悲しませるような行いをしてしまい、そのために悔い改める愚かな存在であると気づきます。病を得て苦しんでいる人、悲しみや悩み不安の中にいる人たちがごく身近にいながらも寄り添うことをおろそかにしてやり過ごしてしまう時があります。また御心を尋ねることは少なく、祈りにおいても感謝よりも願い事ばかりを並べてしまいました。この裁きに値する欠点だらけの私たちをどうか許してください。過ちを繰り返す罪大きいものがあるものであるがゆえに、神様は憐れみをかけてください。あふれるほどの愛を注いでくださいます。その高い愛に包まれ日々の健康が支えられ、本日も礼拝に招かれまして恵みの福音に預かれますことを心から感謝いたします。これから橋本先生を通して聖書の解き明かしを聞きます。先生が神様からいただく力によって大胆に語り、御言葉が一人一人の奥深くにとどまりますように、 聖霊の働きによる力強いメッセージを通して、ここに集う者皆が新しくされ、主イエス・キリストに選ばれた霊としての自覚を持ち、共に歩みを進めていくものとならせてください。11月も半ばとなり、日ごとに朝晩の肌寒さが感じられ、冬の訪れがすぐ近くに迫ってきています。ウイルスの感染拡大に翻弄され続ける2020年ですが、神様はどのように対策をして行動しなければならないか、取るべき道を示してくださいました。一人一人がお互いを思いやり、気を緩めずにこの困難を乗り越えていくことができますように。大学の先生、そして教区文区内の先生方のご奉仕、ご協力を得て、このコロナ禍においても毎週礼拝をお捧げすることができますことを心から感謝いたします。また思いを寄せ祈ってくださり、先生方を送り出してくださる各地の教会の方々にも感謝いたします。柴田教会は今、来年度からの新体制に向けて準備を始めようとしております。神様の御心に従って、教会員の願いが一つにまとまり、この地において福音を広く証しする共同体を形成していくことができますように、どうか導いてください。神様からのたくさんのお恵みに感謝し、この祈りを、病を得て長く礼拝に出席することがかなわない兄弟姉妹の祈りとを重ね合わせ、その時主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。賛美歌57番、
3日目に死に落ちているのに 先月私が礼拝説教を担当させていただいたときに、イエス様が十字架の死を迎えるその時はついにやってきた、その大きな覚悟のもとに祈りをされた、いわゆる大祭司の祈り、このところから共に御言葉を聞きました。この大祭司の祈り終えたイエス様は、祭司長やファリサイ派など、時の権力者たちに捕らえられ、不当な裁判を受けて十字架刑による死刑の判決を受けたわけです。今日の私たちに与えられております聖書の御言葉は、そのようにして十字架にかけられたイエス様が十字架上において息を引き取られた、そのことが描かれているところであります。イエス様は乾くというふうになぜ言われました？乾く、このイエス様の言われる乾くというのは単なる喉の乾きというわけではありません。例の奥深いところの乾きなんです。この乾く、この言葉は、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのです、この言葉で始まる詩編22編の言葉を言われていると考えられているのです。その詩編22編の16節のところには、口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く、あなたは私を塵と死の中に打ち捨てない、このように書かれています。そしてこの詩編22編の16節の言葉、この言葉が実現をした、このように考えられているのです。イエス様が神様に見捨てられる、その苦しみの中で乾く、口は乾いて素焼きのかけらとなる、この言葉を言われることで、ね、聖書の言葉が実現をした、こう考えられているわけなんです。ただこのイエス様の乾くという言葉を聞いた人たちは、イエス様は実際に喉が乾いていた、そのようにしか捉えることができなかったわけなんですね。でこの人々は、ついブドウ酒を満たした器に海面を規則につけて、イエス様の口元に差し出したと書かれてあります。でこの人々というのはおそらく、ローマ兵であって、イエス様を十字架にかけて、イエス様をいろいろと、苦しめたり侮辱をした人たちです。でこの人々がついブドウ酒をいっぱいに含ませた海面を規則につけて、イエス様の口元に差し出したわけです。この水ぶどう酒とありますか？普通のぶどう酒ではないんですね。イエス様は最初の奇跡で水をぶどう酒に変えたあのぶどう酒ではありません。この水ぶどう酒というのは、仮想階級の人たちや兵士たちの、飲み物であったと言われています。またその水分の酒には元気を回復させる効果があると言われています。ですから、十字架の下でイエス様を侮辱していたローマ兵たちが、自分たちが飲んでいた水分の酒を イエス様の口元に今差し出したのです。ただそれは喉が渇いたイエス様に、まあ、少しでもこう喉を潤してもらう、元気になってもらう、まあ、そういったこう思いやりからやった行動ではなくてですね、十字架上で苦しんで、またこう、まあ、だんだんと意識がこう薄れていく、そのイエス様の様子を見て水ぶどう酒を与えることで意識をはっきりさせる、はっきりさせることによってより痛み苦しみを、まあ、味わわせる、そういった、まあ、ローマ兵たちの、まあ、さらなるこう、まあ、嫌がらせと言いましょうか、さらにこうイエス様に苦しみを与えようとした、そういった行為として水ぶどう酒を含ませた対面を規則につけて、まあ、イエス様の口元に差し出したわけなんです。でここで、まあ、興味深いことが実は書かれてあるんですね。それはこの水ぶどう酒を含ませた対面を規則につけたと書かれてあることなんです。規則について触れられているのは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書の中でヨハネの福音書だけです。マタイとマルコの福音書では同じ十字架の場面ではローマ兵たちは足の棒につけたというふうに書かれてあります。規則とは書かれていないんですね、ヨハネだけです。でこのヒソプというのは白い花をつける、高さが30センチから40センチぐらいのものであって、まあ、花なんですけれども、花というよりもむしろこう雑草に近いものでこう岩間の間とかこう石垣の隙間とか、まあ、そういうところに自生している、まあ、香りの強い植物だそうです。で新約聖書には、まあ、ほとんど出てこない規則なんですけれども、旧約聖書では、まあ、しばしば登場いたします。でその時に用いられるのが、まあ、ほとんどが清めの儀式として規則を用いる、清めの儀式に規則を用いるというのが旧約聖書のほとんどの箇所で記されています。まあ、そのようなこう乾く、これを言葉通りにした言葉通りにしか捉えられないローマ兵たち、彼らは足元に置いてある水ぶどう酒を用いて、また同じように足元に生えている規則を用いてイエス様に差し出します。まあ、彼らは、まあ、深い考えがあったわけでもなく、ただイエス様を苦しめる、まあ、そういった思いからそういった行動をしたわけなんですけれども、実はその行動が聖書の言葉が実現することの助けになっているわけなんです。そしてさらにはそれが成し遂げられたというイエス様の言葉につながっていくわけなんです。まあ、それは何とも、まあ、皮肉なと言いますか、まあ、ローマ兵という異邦人を通してでも神様が大きな愛を実現させてくださり、また成し遂げてください、まあ、このことが、まあ、この箇所には描かれているわけです。で先ほど言いましたこの規則なんですが、特にこの規則を用いた、ここに今日の聖書の箇所の大きな意味があります。この規則というのは先ほど言いましたように、まあ、清めの儀式で用いられることが多いと言いましたけれども、まあ、ある 大切な、非常に大切な出来事と深い関わりがあるわけなんです。それは主の過ぎ越しと呼ばれているということです。旧約聖書の出エジプト記の12章のところに主の過ぎ越しのことが描かれています。まあ、その主の過ぎ越しを簡単に説明しますと、まあ、傷のない1歳のオスの子牛を、まあ、子牛じゃなくて1歳のオスの子羊をほぐって、その血をイスラエルの人々が住む家とその家の柱と鴨居に塗ることで、まあ、その家は初子は打たれることなく神様が過ぎ越され、まあ、災いなく神様が通り過ぎられた。しかし子羊の血を塗らなかったエジプトの人々というのは初子を打たれて大きな悲しみと混乱が起きた。でそのエジプト人の、まあ、大きな悲しみと混乱の中にイスラエルの民はエジプトを脱出をした。そのようにしてイスラエルの民は、まあ、救われた、まあ、そのことが描かれてある7州の過ぎ越しということです。そしてイスラエルの人たちはこの過ぎ越しというのを非常に大切にして守ってきています。過ぎ越しの祭りとして大切にしてきているわけなんです。でその過ぎ越しのところで、じゃあ基礎とかどう関係しているのかというと、21節と22節、出エジプト記の12章の21節と22節のところにこのように記されてあります。旧約聖書の、112ページですね、うん、もし開ける方もいらっしゃったら開いていただければと思います。出エジプト記の12章の21節と22節には、まあ、このように記されています。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ家族ごとに羊を取り、過ぎ越しの犠牲を送りなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、カモイと入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。こういうふうに書かれてあります。ここにヒソプが登場するわけなんですね。過ぎ越しの時に覆った子羊の血を、まあ、家の鴨居とそして入り口の柱に塗る。そのために用いられたのがヒソプなんです。これって果たして偶然でしょうか。過ぎ越しに用いられたのはヒソプであって、そしてイエス様の十字架の場面で規則が用いられた。果たしてこれは偶然そのようになったのでしょうか。決してそうではないと思うんです。主の過ぎ越しの時に用いられた規則がイエス様の十字架の場面で用いられた、まあ、ここに神様の大きな愛また御業が現れているわけなんです。過ぎ越しの時に子羊が送られて、その血を規則を使って鴨居と柱に塗ることでイスラエルの人々は救われました。その同じ規則を使ってローマ兵が差し出す水ブドウ酒がイエス様の口元に差し出され、それをイエス様は受け取られた。決して拒むことなく差し出された水ブドウ酒を受け取られ、そして成し遂げられたと言われて息を引き取られたのです。 イエス様こそが人々の罪を背負って、また私たちの罪を背負って告られた誠の子羊である。そのような神様の大きな救いの御業が今成し遂げられたのです。完成をしたのです。しかもそれはユダヤ人ではなくてローマ兵という異邦人を用い、それは全ての民の罪の救いのために、神様がイエス様を神の子羊として、告られた神の子羊として大切な働きを与えてくださり、その働きが今成し遂げられたのです。その十字架の死によって成し遂げられた。だからこそイエス様は十字架の最後の言葉として成し遂げられた、そう言われて息を引き取られたんです。ここに神様の大きな愛、私たちの罪を許して私たちを救ってくださる、その神様の大きな愛はここに描かれているのです。神の子羊としてのイエス様を通して私たちを救ってくださる、その大きな愛がこの場所に、今日の聖書の箇所に描かれているわけなんです。今年の1月になりますが、私が最初にこの今年に入って柴田教会で説教を担当させていただいたとき、洗礼者ヨハネがイエス様が洗礼者ヨハネのもとに来られるイエス様の姿を見たときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに言いました。そのところから私たちは御言葉を聞きました。イエス様を指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと洗礼者ヨハネが言いました。さらに翌週の第三主日の礼拝では、その続きである1章の35節以下の36節のところでも、洗礼者ヨハネが、見よ、神の子羊だとイエス様に対して言いました。それはこの1年の始まりに神様が私たちに語りかけてくださった大切なメッセージなのです。そのことを今回説教の準備をするにあたって改めて思い出しました。イエス様こそが世の罪、つまり私たちの罪を取り除くために十字架にかかってくださった神の子羊、その神の子羊である救い主イエス様を見よ、しっかりとイエス様の姿、またイエス様の十字架を見よ、神様が私たちに語りかけてくださっているのであります。思い返せば本当にこの1年というのは大きな困難の中を私たちは歩まなければなりませんでした。とりわけ新型コロナウイルスの感染拡大によって大きな不安と恐れの中で日々の歩みをしなければなりませんでした。またさまざまな制約もあって、本当にこうやりたいことができない、今まで当たり前のようにできていたことができなくなってしまった、本当に多くの困難の中を私たちは歩まなければなりませんでした。その中で私たちはともすればイエス様の姿が見えなくなってしまうこともあったかもしれません。イエス様の十字架というのが見えなくなってしまい、本当にどうしていいのかわからなくなってしまうこともあったかと思うんです。しかしそのような私たちに対して神様は、見よ、 世の罪を取り除く神の子羊。そのことを改めて私たちに語ってくださっているのです。世の罪を取り除く子羊、私たちの罪を取り除き、罪の贖いのために十字架にかかってくださって、私たちを救ってくださった、そのイエス様をしっかりと見よ。困難の中にあってもイエス様を見よ。そのことを私たちに語りかけてくださっているんです。私たちはまだまだ先が見えない、不安の中を歩まなければならないでしょう。しかしその困難の中にあっても私たちは見よと語ってくださる神様のその言葉をしっかりと聞いてですね、イエス様を見て、またイエス様の十字架をしっかり見て、決して希望を失わずに共に信仰を持って歩んでいきたいと思うのです。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは大切な一人子であるイエス様を、私たちの罪の贖いのためにおいてくださった子羊として私たちに与えてくださいました。その贖いによって私たちは罪許されて生かされておりますことを感謝いたします。神の子羊イエス様、そのイエス様を見よ、あなたはこの朝私たちに語りかけてくださっております。どうか私たちがあなたのその語りかけにしっかりと耳を傾けて、またしっかりとイエス様に、またイエス様の十字架を見上げて共に歩んでいくことができますように、どうか私たち一人一人の歩み、また教会の歩みをどうか守り強めてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主御子イエスキリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。
303番。
お願いいたします。 して